殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近畿殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。近畿殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師増田博と
脇坂陽子です。
おはようございます。お元気ですか？今週9日の日曜日はイエス・キリストの復活を記念するイースターをお祝いしました。その土曜日の今朝は私たちの命と死を見つめる番組をお届けします。長くキリスト教葬儀に関わってこられたゲストのお話があなたのこれからの人生に役立ちますよう願っています。どうぞお聞きください。
福音の光、今朝は株式会社ライフワークス代表取締役野田和弘さんをお招きし、近畿殿特別番組をお送りいたします。それでは今朝のゲスト、株式会社ライフワークス代表取締役野田和弘さんにご登場いただきましょう。増田先生、よろしくお願いいたします。
近畿殿ラジオ福音の光、今朝はイースター関連の特別番組でキリスト教葬儀を専門に行う株式会社ライフワークスの代表取締役野田和弘さんをゲストにお迎えしました。野田さん、おはようございます。今朝はよろしくお願いいたします。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
では早速ですが、野田さん、簡単なご自身の自己紹介をお願いできますか？
はい、キリスト教専門葬儀社株式会社ライフワークス代表の野田と申します。私は祖父の代からですね、のクリスチャンホームで生まれまして、3代目のクリスチャンとなります。で、そうですね、大学の方はですね、一般の大学ではなくて神学、神の学と書いて神学を学ぶ東京キリスト教大学っていう大学に進みました。で、その大学卒業後ですね、紆余曲折を得てですね、2006年31歳の時に起業を志しまして、現在のキリスト教専門葬儀社を一人で立ち上げる形になります。で、一人で始まったビジネスでありますが、今年で18年目を迎えまして、現在は神奈川県鎌倉市、また京都、大阪のですね、3拠点まで事業を拡大しまして、キリスト教葬儀、そして終わりの活動と書いて終活という点からですね、日本全国のクリスチャンをはじめ多くのキリスト教会、またそれに関わる多くの方々に葬儀終活から伝道につながる働きをですね、目指して働いております。
なるほど、そうですか。我が家はキリスト教ですという、そのような環境の中で生まれ育たれた野田さんが、自分としてこのイエス・キリストを信じて生きていこうという、そこがはっきりした出会い、あるいは接点ってあったんでしょうか？
はい、そうですね、私自身はクリスチャンホームっていう形で、生まれた時からもうキリスト教が当たり前 の、 環境の中で生まれ育ってきたんですが、ある時、15歳にですね、私は、ちょっと受験にこう失敗しまして、牧師の下でですね、数年間こう親元を離れて過ごすっていう時間があったんですね。その時にはもう完全に親元から離れているので、なかなか自分の実家に帰るってことも遠いので行けないっていうような状況だったんですけど、あるその集会の中でですね、キリスト教のそういう集まりの中で、ちょっと牧師と言い争いではないですけど、私がちょっと牧師とこうぶつかったんですね。それで15歳 の、 まだ思春期の中だったので、本当にショックで、もうここには入れないと、もうこの教会にも入れないっていうので、ちょっと飛び出した時期があったんですね。
そうですか。
で、その中で雨の中をこう走って行った時に、ふと気づいたら雨が止んでて、ただもう私はびしょびしょだったんですけど、ふと見上げましたら、もう空が満天の星空だったんですね。その時に私はハッとさせられまして、地上ではこう雨が降ってますけど、でもその雲の上はもういつも満天の星があると。で、その時にキリストの愛と、私はそこでこう、なんて言うんでしょうね、それがこうつながるというか、キリストの愛は、私がどんな状況であって、どんな生き方をしてようが、どんな人生を歩んでようが、神様の愛はずっと注がれ続けてたんだっていうのが、そこで こう分かったんです、
うん、
でその時が私がこうキリストの信仰というか、あ、神様が本当にいるんだなっていうのが心にすごく満たされた時があって、まあ、そこからまあ高校大学とキリストに従って、その福音のために生きていこうっていうのにつながるステップというかですね、スタートになったっていう記憶があります、
うん、家が代々キリスト教だからではなくて、ご自身がイエス・キリストを自分の救い主と信じる信仰を、青春の葛藤の中から得ていかれたと先ほどお話しくださいましたが、ではキリスト教葬儀に向かわれる何かきっかけってあったんでしょうか。
はい、そうですね、私はその大学が先ほども自己紹介でお話ししましたが、まあ、キリスト教のですねことをこう学ぶ神学の東京キリスト教大学というところで学んだんですけど、まあ、そこを卒業する間近になった時に、まあ、どのような仕事をしていったらいいのかなっていうのをすごく悩んだ時期があったんですね、でその中で私自身はまずいろんな自分自身の経験だったり見聞を深めるために、また教会にもっと積極的にこう関わっていく働きがしたいということで、キリスト教専門の葬儀社という部分がですねちょっと求人広告が目が止まったっていうのがありまして、まあ、そのキリスト教専門葬儀社で約3年間働きました、うん、で3年間働く中でいろんな死を見るわけですね、
うん、
まあ、老衰で亡くなる方もいれば、自死っていう形で亡くなる方、うん、また生まれて間もない赤ちゃんの死っていうものも見てきまして、そのいろんな死を見て、まあ、私はその3年間本当にキリストの愛、またキリストのそのなんていうんですか、信仰的な部分も本当に試されるようなそんな3年間だったんですね、
はいはい、
でその後、私はそこを辞めまして、父がやはりクリスチャンとしてビジネスに関わる仕事をいろいろしてたので、まあ、そこでまた働く形になったんですけど、で30歳目前にした時に自分自身がこのままでいいのかなっていうのがすごくこう悩む時期がまた出てきまして、う
ん、はいはい、
でどうやって働いていこう、で自分自身でも自分らしく仕事を起こす、また自分らしく働いていく、またキリストと関わっていく仕事がしたいっていう気持ちになったんですね。
なるほど。
でそういった中で自分が今何ができるんだろう、また何をしてキリストの愛を伝えていったらいいんだろうっていう気持ちになった時に、自分自身のこの育ってきた、また関わってきた仕事の中で振り返って出てきたのがキリスト教葬儀っていうものが自分の心の中に出てきました。
あ、
でキリスト教葬儀を通して、まあ、死を見つめてどう生きていくかっていうことがですね自分自身の一つのテーマにあるんですけど、その葬儀っていう部分に関わる中を通して、またそこからまた生きている人たちに、またクリスチャンはじめクリスチャンじゃない方々にも死を見つめてどう生きていくか、またキリストの愛をこう伝えたいっていうそんな気持ちになりまして、このキリスト葬儀社っていうものをですね起こして社会に使えていきたいっていう気持ちになったのが、なんでしょうね、自分がこう向かっていった流れかなと思っております。
ああそうですか、ありがとうございました。ではここから後半のお話を伺いますが、野田さんはキリスト教葬儀を単に仕事ビジネスというよりはむしろイエス・キリストの良い知らせ福音と呼ばれるものをお届けしお分かちする働き、まあ、よくこのことをミッションというふうに呼ぶことが多いですが、そのようにご自身では理解しその働きを進めておられると伺いましたが、その辺で少しお語りいただけますか。
はい、そうですね、まあ、社会的に見れば、まあ、弊社の働きっていうのは、まあ、葬儀会社、まあ、葬儀屋さんっていうような形にこう見られてしまうところはあるかと思うんですが、しかし私自身は一度も自分のこのやってる仕事をですね葬儀屋さんとして考えたことはないんですね。
なるほど。
でその背景としましては、まあ、私自身がその神学を学ぶ東京キリスト教大学っていうところで学んだっていうのが大きいと思います。全ての働きはどんな働きであっても神様につながると、でつまり福音の働きのためなんだっていうことをこう大学で学んだわけですね、で、まあ、牧師になっている友人たちもたくさんいますし、で自分自身は牧師という道は選びませんでしたが、この葬儀っていう形ですけど、この葬儀っていう職種っていうよりはもう生き方がもうキリストにつながってるっていうようなそんな意識で仕事をしてるんですね。
なるほど。
で大学を卒業しまして、まあ、3年間東京の葬儀社で働きまして、後に、祖父また父が運営するキリスト教精神で経営するですね会社で働いたってことも、まあ、自分自身の現在のその葬儀ミニストリー 葬儀から福音を伝えていくという意識につながる形になった、まあ、それがまあミッションとして私は思ってるんですがになったっていうのは大きいと思うんです、でその後、まあ、自分自身で会社を起こすきっかけとなったのがまた強くあるんですが、まあ、それにこうある出会いがありまして、まあ20代の後半の時私はですね本当にこう人生の働くあり方っていうのをすごく悩んでました、まあ、やはり神学を学ぶ大学に行ったので牧師として生きるべきなのかまたは普通の一般社会人として生きていくべきなのかっていうところですごく悩んだんですけど、まあ、そんな中あるですねクリスチャンビジネスマン向けのセミナーが開催されまして、まあ、そこで示された言葉が生きるフィールドが全てが宣教の場なんですよっていうことそういう考え方をですねそこで教えられたんですね。
なるほど。
で今置かれたその場が、まあ、宣教、まあ、キリストの愛を伝えていく場所であってであなたはビジネスに召されたのであればビジネスマン宣教師として生きるべきだっていうことを教えられたんです、
はあ、
で自分自身の生きるあり方がですねそこで私は明確になったんですね。でまあ、今まではビジネスなのかまたは牧師なのかってすごく悩んでいるところがあったんですがそうではなくてビジネスと牧師が一つになってビジネスマン宣教師っていう意識で生きていこうっていうのが、まあ、明確になったっていうのがあると思います。葬儀就活から死を見つめて真剣に生きていくことを考え発信するっていう部分ですね、で葬儀就活から福音を伝えていく志が自分の中でこう明確に固まったっていうのがあります、でつまり葬儀屋さんではない、まあ、私がやるビジネスは葬儀伝道、まあ、フューネラルミニストリー死を見つめてどう伝道していくか、葬儀就活宣教団体っていう意識で働いていこうという思いが明確になったっていうのがそのミッション、まあ、証明っていうかですね、使命というか、まあ、そういうところにこうつながってくるんではないかなと思っております。
なるほど。死を見つめるっていうのは言い換えれば命を見つめることでもありますよね、そして死が必ずあるというこれは誰にも変えられない大きな事実でそれを見つめてそしてではそこに至るまでの自分はどのように実際日々生きていくべきか、とても大事な部分かなと思いますよね。野田さんが目指そうとされているその葬儀という単なる仕事じゃなくって大切な働きを通してそこに何か関わることができればというのは非常にわかる気持ちですね。その部分で何が大事かそして何を具体的に、目指されるのか、まあ、モットーと言ってもいいかもしれませんがそこをもう少しお話しください。
はい、そうですね、まあ、私自身がこうビジネスをこう進めていく上でのモットーという部分としまして大事にしているところは、まあ、葬儀就活の場から、まあ、死を見つめて今をどう生きるかということを常に発信するということを目指しています。まあ、先ほど増田先生も言われてましたけど死を見つめるということは生きるということを見つめるということって言われましたけど確かにこう生と死を見つめてっていう部分がすごくこう大事なことだなということがまあモットーというかですね私がいつも志しているところですね。で亡くなった方にまあ葬儀者として私たちができるということは一言で言えばまあ葬りのお手伝いしかできないわけですね、でしかしその周りを見た時に残された家族また残された友人知人というのがいるわけですね、
はいはい、
でその人たちにまあ、その一人のおばあちゃんが亡くなったのであればその人の死を通して今一度何て言うんでしょうねそのおばあちゃんを愛し守り導いてくださった神様の愛神様の福音というものをその死っていう現場っていう言い方はちょっとあまり使いたくないですけどその場所からもう一回こう知ってほしいっていうのがあるわけですね。で葬儀就活の場は本当に生かされている私たちが今一度自分の生き方を問いただす問い直す自分の生き方はこれでいいのか生きるっていうのはどういうことなんだろうっていうのをやはりその究極の場その葬儀っていう場で一人の死を通して考えるっていうことがすごく大事なことだと思ってます。でそして亡くなった方の思いを受け継ぎ今生きている私たちがこの残された人生をもっと大胆に力強く神様に与えた人生を精一杯生きていくそんな力を得る場が葬儀であり就活の場だと思うんですね。
なるほど。
で死を見つめて今をどう生きるか、 死を見つめて今をどう生きるか、このことを発信していくってことが弊社のですね、また私自身のモットーであり、まあビジョンというかミッションではないかなと思っております、う
ん、なるほど。まあ人それぞれどう生きるかはいろいろな生き方があろうかと思いますが、伺ったところではライフワークスがエンディングノートを用意してくださってると聞きましたが、そうなんでしょうか。
はい、そうですね、まあ最近はですね、このエンディングノートっていうものも一般的にこう広まってきまして、結構たくさん書かれてる人たちが増えてきました。
あ、そうですか。
はい、で、今ですね、この日本社会っていうのは本当に高齢者が多い、超高齢社会に突入してるわけですね。でそんな中で、まあエンディングノートを書く必要性があるのかないのかって言われましたら、私はもうこれまで何千人2000人以上の方々の葬儀に関わってきて思うところとしては、エンディングノートは書くべきだと思ってるんですね。
なるほど。
でこれ書けば何がいいかっていうところでありますが、まあ一つ のある例がありまして、ある奥様がエンディングノート的なものをこう書いてたんですね。でそこには自分自身の葬儀はキリスト教葬儀で対応してほしいっていうようなことも書いてありまして、あとはそこにですね、ご主人に対しての手紙、また娘さんに対する手紙的なことを書いてあったんです。でそこで書かれてたのは、葬儀の場所に来て、ご主人と娘さんにこう読むような内容になってたんですが、まあ、その奥様はそのエンディングノート的なものは教会に預けてて、あと教会の先生がその文章をきちんとまたまとめてですね、葬儀で使う、まあプログラムっていうか、そこの裏にこう印刷をしてくださったんですね、
はい、
でそれを牧先生がその葬儀の中で読んだんですけど、そこに一言書かれてた言葉が、お父さん、今お父さんは礼拝堂の一番前の席に座ってますね、お父さんって。で私はいつもお父さんの寝顔を見て、お父さんが本当の神様を信じてくれることをお祈りしてたんですよって。何々ちゃん何々ちゃんって娘さんたちの名前も出てきまして、
はいはい、
娘さんたちもまた教会に戻ってくれることをお母さんはずっとお祈りしてますねっていう言葉がエンディングノート的なことに書かれてて、それを先生が、牧師先生が葬儀の中で読んだ時にポロポロポロポロ涙を流されたんですね。でそれを通してお父さんが後日また教会に行きまして、牧師先生に言った言葉が、先生と、自分は神とかキリストとかというのはよくわからないけど、でも妻が信じていたそのイエスキリスト、神というものを先生教えてくれっていうので教会に来るようになったんです、そのお父さん。
なるほど。
ですからもしこの奥さんが一言も何の手紙も書かずに、エンディングノート的なものを書かずに亡くなったのであれば、それで終わってたのかもしれませんけど、でも自分自身でそういった言葉を残してたっていうのが、すごく残された家族に励みになり、またなんて言うんでしょうね、キリストと出会うそういったきっかけになったんじゃないかなと私は思ってます。
ああそうですか。
ですのでぜひエンディングノートっていうものはですね、率先して書いていく、また愛する人に思いを伝えていくっていうことも含めて対応していくってことは本当に大事なことなんじゃないかなと思っておりますね。はい、
ありがとうございました。今朝のこの特別番組のゲストは、株式会社ライフワークス代表取締役の野田和弘さんでした。野田さん、有意義なお話をどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
野田和弘さん、ありがとうございました。ここで金宝殿からのご案内です。早朝の放送を聞き逃された方、スマホやパソコンのラジコというアプリから福音の光を検索してください。1週間以内の放送をお聞きいただけます。ラジコアプリのご紹介でした。
さて、近畿福音放送伝道協力会、略して金宝殿は、近畿を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワークです。明日は日曜日です。どうぞお近くの金宝殿協力教会の礼拝にご参加ください。では今ご一緒にお祈りしましょう。神様、キリスト者の葬儀をただの弔いから 信仰人生を証しする機会にしてくださりありがとうございます。参列されるお一人お一人の人生に役立ちますように、主イエスキリストのお名前でお祈りします。アーメン。
ではここで金宝殿聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことのある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座。最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振替用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号 530-8692 支所箱215、郵便番号 530-8692 支所箱215、金宝殿福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？福音の光、ご案内は
ラジオ牧師増田博士と
脇坂陽子でした。
キリストの言葉、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。
それではまた明日朝4時30分に。